NHK ラジオセミナーの時間です。毎週この時間は人と思想をお送りしています。今回からは2回にわたって中国の作家であり思想家でもある魯迅を取り上げます。お話は文芸評論家の尾崎穂月さんです。
魯迅の人と作品についていろいろと申し上げてみたいと思いますが、魯迅という名前は中国の近代文学の母あるいは父として非常に大きな位置づけをされている作家ですけれども、日本ではその魯迅の名前というものはもちろん中国の近現代文学史の中にも書き留められているし、翻訳は文庫にも入っております。またこの中学あるいは高校の国語教科書に翻訳の故郷だとかささやかな出来事などの一部が収録されていたりして、広く魯迅の作品あるいは作家についての関心があるわけですけれども、しかし専門の中国文学をやる人たちあるいは関心の深い人たちが持っているような形では魯迅の人となりその作風というようなものは実際に耳に馴染んではいない面もあろうかと思われるんですが、魯迅の生きた時代というものは非常に厳しい時代でした。それはいわば中国の近代そして今日の在り方、その中国が海の苦しみ生まれる苦しみというものを切実にかみしめ味わっていた時代の作家でして、その魯迅の歩みがそのまま中国の近代史の道になるという大変厳しくまた尊い歩みだったということができるわけなんです。で、魯迅が亡くなるのは1931年の10月19日のことですが、没後1周年にあたる1937年10月19日に延安の泉北光学というところで記念集会が開かれました。この席上参加した毛沢東が一条の講演を行っております。で、その講演の中で、魯迅が偉大な文学者だっただけではなく同時に、中国民族解放の優れた先達者であり革命に大きく貢献した人であったということを強調したことがありました。そして、この魯迅の精神を一言で言うならば、その特質として3つの特質が挙げられる。一つは、政治的な遠見、遠いところを見通すという、先を見通す遠見ですね。それから闘争精神、そして、3番目には犠牲的精神、この3つを挙げておりまして高く評価しております。翌年、魯迅芸術学院というのが延安で、開校いたしますが、この学校は魯迅のそういった、精神面の特質というか民族解放の急先鋒としてまた輝けるこの近代文学の開拓者としてのその精神を受け継いで、開校されたものでして、演劇、音楽、美術、文学の4部門に、分かれて、そこでまあその当時の解放区で活躍する芸術文化運動に携わる多くの人材が、その学校から育っていきますけれども、 戊辰戦争はこうやって、次の世代、そしてまたさらにその後の世代へと、継承され普及されていったわけです。で、毛沢東はこの戦北工学での戊辰戦争の特質に触れた講演だけではなくてですね、1940年に、まとめます新民主主義論の中でさらにこの戊辰を明確に歴史の中に位置づけております。よく引用される言葉でもありますが、ちょっとその部分を読んでみましょう。戊辰は中国の文化革命の首相であり、彼は偉大な文学者であったばかりでなく、偉大な思想家、偉大な革命家であった。戊辰の背骨は最も固く、彼には奴隷の根性やへつらいの態度がいささかもなかった。これは植民地、反植民地人民の最も貴重な性格である。戊辰は文化戦線で全民族の大多数を代表して敵の陣地に突入した。最も正しい、最も勇敢な、そして最も断固として、また最も忠実で最も情熱的な空前の民族英雄であった。戊辰の方向こそが中華民族の、中国民族の新文化の方向である、こういう言葉が、ございますけれども、この新民主主義、文学論の中に書かれた毛沢東の言葉、評価というものは、今日においても、そのまま生きているということが考えられます。いわゆる文化革命という言われた厳しい、混乱期、の中で多くの文学者たちが、傷を負い、理由もなく迫害されたわけですけれども、戊辰だけはその間も多くの若い、青年たちから愛読され、また4人組追放後、新しいこの4つの近代化を目指して、永々とこの建設の道を歩み始める、新しい中国の在り方の中でも戊辰は、さらにいろいろと読み継がれていくということに、なって、ります。戊辰の歩んだ道で、それはまさに中国の新民主義革命の道と重なると言われるのはそのためです。で、延安では有名な文芸座談会というのが、太平洋戦争の最中、日中戦争の渦中ですが、1942年の5月に開かれたことがあります。この座談会という言葉は日本では、雑誌だとか週刊誌、新聞などで、よく何人かの人が出席して開かれるこの座談討論ということに、受け取られがちですが、中国ではむしろ多くの人たちが集まって開くシンポジウム、あるいは、ディスカッション、そういう意味合いがありまして、この延安での文芸座談会でもいろいろと、その文芸工作者の立場、態度、活動対象でいかに、書けばいいかというような問題、そして文芸は誰のために、従うべきか、奉仕すべきか、というような問題が論議されるわけですけれども、その最後のところで毛沢東は戊辰の有名な詩、これは古い形式を持った旧詩ですが、それを引用しまして、戊辰の生き方こそその一つの指針であるということを説いております。 その詩はよくいろいろなところで、惹かれておりますが、眉を横たえて冷ややかに扇布の指に対し、頭を伏して甘んじて樹脂の牛となるという詩です。でこれは、その解釈は非常に難しいんですが、毛沢東はそれに独自な解釈を加えました。つまり敵に向かっては不屈の態度を示し、人民大衆に対しては息子の孫になって遊ぶ、こういう解釈なんです。大変ユニークな解釈で、意訳した解釈という他ないんですが、この毛沢東の理解というものがまさに魯迅を非常によく理解した同時代を生きた人、そしてまた同時に古い中国を解放して新しい中国を切り開いていくという上での毛沢東自らの体験に即し、その思想に照らして魯迅を理解した言葉であったと言っていいかと思います。で、魯迅が生きていた時代というものは、清朝の末期から辛亥革命を経て、抗日戦争、日本と中国とは不幸な戦争を続ける、この抗日戦争のに至る時期でありまして、民族の独立それから解放というようなものが必死になって、それぞれの大衆知識人、いろんな運動家、によって手探りで求められた時期でもございました。清朝の支配を覆して民国革命というようなものが一応実現はいたしますけれども、しかしそれも結局は、そこに居座る親玉のがん首のすげ替えに過ぎなくって、国民党の反動化というものが日々に強まって、合わせて海外からの列強の経済的あるいは武力的な侵略が、加わってくる。でこれが、中国の民衆の生活というものを反封建的あるいは反植民地的な従属の状態に、追い込んでしまう、大変不幸な状態でした。で、その反封建的反植民地的従属という言い方は、ちょっと硬い、印象を与えるかもしれませんが、もうちょっとこう分かりやすく言いますとですね、こういうエピソードがあります。魯迅の姪にあたる、つまり弟の娘で、周華と言いましたか、という娘がいたんですが、この姪が小さい時におじさんの魯迅に向かって、おじさん、どうしておじさんのこの鼻の頭のところはこうひしゃげたようになってるの、とこういうように聞いたそうです。と魯迅はにっこり笑って、いや、おじさんが小さい時には周りは全部壁だった、しかも真っ暗だった、東の方へ向かって歩いていくとドスンと壁にぶつかる、そして鼻がその途端に低くなる、回る右をして、今度はその反対の方角へ歩いていくと、ここにもまた壁があって、暗闇の中でドスンとぶつかって鼻がまたひしゃげてしまった。こういうことを繰り返しているうちに、おじさんの鼻はだんだんと低くなってしまったんだよ、こういうようにこう冗談に、半分にですね語ったというんですが、これはなかなか冗談などではなくって、中国の置かれていた状態、暗黒で、そしてそこからこの民族を解放する道も見出し得ない、解放したと思ってみるとまたそこに壁がある、こういうもう二重にも三重にも苦しい時代を経過した、生き抜いてきた魯迅の深刻なこの実感がですね、そのエピソードの中には込められていた、そういうように感じますね。で、その魯迅は中国の長い何千年にも及ぶ歴史というものをですね、奴隷になりたくてもなれなかった時代と、それから しばらくはやっとこさでこの奴隷でおられた時代と、この二つの時代のこの繰り返しの中で考えております。では魯迅がその考えたのはその次の何であったか、つまり第三の道を魯迅は求めていったわけですが、その第三の道というのは他でもない、奴隷になりたくともならない時代だとか、あるいはやっとこさで奴隷になり得た時代とか、そういうものではなくって、それらをすべて、思い切って脱却した新しい次元を開く、これが魯迅の考えていた第三の時代の創造だったわけですね。で、それをやりうるのは若者たち、青年たちなんだということを彼は、その生涯を通して繰り返し、説いていた、そういう先達者であったというように、言われます。で、魯迅は自分の中にそういう遅れた考えだとか、遅れた、古臭い伝統だとか、そういうものがたっぷり身に染みて、このまつわりついているのを十分に承知しておりました。それだけに、それらをどうやって脱却していけばいいか、これが魯迅が一生を通してやり続けた一つの戦いだったわけでして、有名な言葉があります。地上にはもともと道というものはないんだ、歩く人が多くなればそれが一つの道になる、これは有名な魯迅の言葉ですけれども、まさに魯迅は自分が歩いて手探りして歩いていった、それが次第に一つの道になっていった、そういう作家だったわけですね。だから毛沢東が、新民主主義革命の道、それとこの魯迅の生き方というものを対応させて捉えたということは、この地上にはもともと道はない、歩く人が多くなればそれが一つの道になるという考え方、これを意味軸も別の角度からですね、別の言葉で、言い明かしているというように、見ることもできます。魯迅が生きていた時代の厳しさは今申し上げた通りですけれども、魯迅が生まれたのは、1881年9月25日、旧暦だと8月3日ですが、松江というところに生まれました。松江というのは、よく中華料理などのレストランに行きますと、松江酒というのが出ますね。このお酒の名産地です。幼い時の名前は、松樹というように申しますが、その後、余談、余才というあだ名を持ち、周樹人という名前を名乗るのは南京の学校へ、留学してから後のことです。魯迅はこの周樹人のペンネームになるわけですが、大変面白いことには、魯という字と人というのはちょうど矛盾した言葉が一つになっております。魯はのろくさ、非常にのんびりとした感じを与えますが、人というのは迅速の人でして、大変この速い、ゆっくりしていて素早いというのは大変、矛盾した言葉を一つに統一したようなもんですが、これはまた同時に魯迅の生き方でもあったんですね。ゆっくりと着実に現実的にこの事柄を処理しながら、しかし決して、遅れはせずにその目標に向かって、突撃していく、この両面は魯迅の中に、見事に統一されてあったというようにも考えられます。で、松江の町には私も1968年でしたか、ちょうど文革の最中でしたが、行ったのが最初でして、武田泰淳さんと一緒に参りました。本当に街中に無数の掘割が、 縦横にこの網の目状に、流れていて、そこにまあその魯迅の生まれた家も、それからまた学んだ塾もその堀割に近く面して立っているという町の光景は、魯迅が自分の作品釣果石州の中で、はっきり書き留めている通りです。で、郊外へ出ますと帆を張った船がこの水田の中をゆったりと、下っていくのが眺められる。で、船はこの遡っていくときにはそれを何人かの人たちが綱を引いて、登っていくというような状態で、まあ言ってみれば潮来や柳川を思わせるような、のどかな水郷風景というものが将校の町の印象です。で、私もそのちょうど激しい、文革の最中でしたけれども、一方郊外へ出てみるとその水郷風景を楽しむことができて、武田大春さんと魯迅の小説の中の風景がそのまま生きていると言って話し合ったことがありました。まあこの将校は大変伝統のある町でして、古い時代、例えば春秋の時代に越王高専という、これが都を置いたこともございますし、そういう歴史のふるさと、同時に文化の伝統の豊かなところです。蘭亭序という有名なこの書のあれでよく知られている王義氏の土地でもございますし、宋の時代の詩人で陸鳳凰、陸遊というのを言いますが、これがこの陸遊にちなむ土地でもありまして、そういうこの歴史文化というようなものの、伝統の古さ、ゆかしさというものは、将校に住む人たちに多くこの学者や文化人が、出ているという、その伝統と無関係ではないようです。魯迅もまたそういうこの特殊人の家柄の地を引いておりました。で、まあ、その魯迅の先祖は、まあ、14代前に、その地方に移ってきたと言われておりますが、先祖の中からは、巨人という、まあ、当時としてはこの官僚階級に、進むことのできる、そういうこの巨人のあれも出ておりますし、だからおじいさんはですね、紳士というくらいのあれに、合格した人でもありました。しかしお父さんはですね、いわゆるこの管理、試験の予備試験には受かったものの、この科挙の第一段階である教師という、ランクがありますが、これには合格しないで、それで若くして亡くなっているんですが、そういうこの古い、特殊人の家柄であった魯迅の家が、魯迅の若い時にですね、没落してしまいます。で、その没落の理由はいろいろありますけれども、経済的なこともございますが、それ以上にですね、おじいさんが何とかしてこの自分の息子を、科挙に合格させたいということで、まあ、そのいろいろと便宜を図ってもらおうとしたのがかえってですね、汚職とみなされて、この捕まってしまうというようなことがありまして、おじいさんはその獄に、遠ぜられ、でそこでこの父親の方もそれを、心を煩わしたんでしょうか、間もなく結核を患って、病床に伏してしまうというようなことがあって、一度に、魯迅の家はこの不幸に見舞われるということが起こりました。長男の魯迅はまだ幼い、 にもかかわらず幼い弟2人をなんとかこの養うというよりも、その親代わりのようなことで、生きていかなければいけないということがございまして、無一物になりながらいろいろと親戚の家に預けられたりして、この厳しい辛い生活を送ったわけです。でもともとそれまでには30丁歩弱の水田もあり、路人も豊かなこの勉学生活というようなものを送ることができたんですが、それを機会にどん底生活に陥ってしまう。そして、路人の書いた回想を読みますと、小さい時にこの自分の背丈ほどもある薬屋のカウンターへ、通ったり、そしてまたその前には、自分の背丈の倍ほどもあるような質屋へ行って、そしていろいろと、質草を出して、そしてこの、冷たい目で、あしらわれながら金を受け取って、その薬屋へ、お金を届けては父親のための薬を買ったと。まあ、そのなかなか手に入りにくいような薬、冬に取れた足の根っこだとか、3年も霜に当たったサトウキビだとか、まあ、なかなか手に入るはずのない難しい漢方薬のいろんな、薬をやっとのことを集めては、それを父親に飲ますという、まあ、悲惨な生活がずっと続いたわけですね。でこれがやはり、路人をして社会の矛盾というか不条理のあり方というものをについて目覚めさせるというきっかけになったようです。まあ、あの路人はその後、南京に行き、江南水師学堂、それからさらに江南力士学堂、つまり海軍士官の養成学校だとか陸軍の付属の、鉱山開発鉄道建設のための学校だとか、こういうところへしばらく学びましたけれども、路人はそれだけでは、まあ、満足できないと、いうことで日本へ留学してまいります。しかし、日本へ、留学する気持ちになったのはこれらの江南水師学堂だとか、江南陸士学堂付属の鉄路学堂などで新しいこの科学の理論、あるいは科学の文明的な、進歩の状態、こういうものに目を開かれるということがあったからなんでして、日本ではこの近代化のコースを歩むについて、明治維新というものが一つの大きなきっかけになったということが、まあ路人、青年路人に理解されて、そしてなんとかこの日本の明治維新を開くことができた西欧文明というようなものに、触れてみたい、こういう思いが日本へ留学する気持ちのきっかけを作ったというように、考えられます。で、その日本へ留学した路人はですね、そこで多くのものを身につけました。7年間の日本留学ですけれども、そこで得たものは単に、西欧文明に目を開かれるということだけではなくて、中国の民族というものがどういう状態に置かれているか、それを異邦人、いわば日本人の中で、はっきりと民族的なものを自覚するということだったわけです。で、路人は初め、牛込にありました皇文学院という中国人の留学生のための、予備校に入りまして、 間もなく即成普通科で皇文学園の一応の課程を終えまして、さらに仙台へ移っていくということになります。当時清国の留学生は急速にその数を増しておりまして、もともと日清戦争の後のことなんですけれども、初めは13人程度しかなかったのが年ごとに増えて、魯迅が留学していた日露戦争前後には数千人の数に達しております。で、そのいずれもがやはり明治維新で近代化を歩み始めた日本というものに憧れて、そして、はるばる大陸から海を渡ってきたというわけですけれども、しかしその留学生の中には言っておりました。で、魯迅のように真剣に、自分の、国の在り方を憂えうるという気持ちの持ち主は比較的少なかった。で、魯迅は月が経つにつれて次第に自分の求めていたものが幻想に過ぎなかったのではないかというように思うようになります。例えば皇文学院時代のことですけれども、そこの学官がですね、君たちは孔子の徒だから湯島の聖堂へ、参るようにというように言って進めたりした。またこの留学生の中には頭の上にこの弁髪という長い髪を残しているわけですけれども、これをその日本に来ると頭のてっぺんにぐるぐる巻きにして、そしてその上に帽子などをかぶってわからないようにしたのが、留学生会館でダンスかなんかの稽古にうつつを抜かしている。何のために留学したのかさっぱりわからないと、こういうことで魯迅は大変この、不満に思ってですね、東京から、誰もいないところへ、移ってしまいたいというように思い始めます。で、すでに、その段階で魯迅は弁髪を切っております。で、当時清国の留学生たちが弁髪を切るということは、明らかにこの清国の体制というもの、在り方に対して抵抗を示すことになったわけで、容易な気持ちではこの弁髪を切ることはできませんでしたが、魯迅は非常に早い時期にこの弁髪を切って、髪を切って、そして、自ら国を思い、国を憂いうる気持ちを、古い形式の詩に託して歌ったりしております。で、魯迅は、1904年に、その皇文学院を出まして、すぐ仙台の医学専門学校、現在の東北大学の医学部ですが、この仙台医専に手続きを取って、そこへ移っていきますが、ここで、この体験したものが、魯迅にとって大きなこの思想の転機になったと言われるのは他でもありません。ちょうど明治38年の6月には、日露戦争が終わるんですけれども、それに至るまでの日々、日露戦争の渦中では仙台の地にもロシア兵の捕虜たちが送られてきて、そして下宿の裏、広瀬川という川が流れているわけですが、そこの河原にもその捕虜たちが収容されるというような状態です。で、非常にこう戦争というものを身近に感じるわけですけれども、日本人の学生たちは、やれ旅順が落ちた日本海海戦で勝利をしたというようにして、それこそ提灯行列にうつつを抜かすような 浮かれた気持ちの方が強い。でたまたまこの、2年に、進学して間もなくですかね、翌年の1月ですか、ちょうどこの細菌学の講義が開かれた時に、日露戦争のスライドを映したということがあったようですが、ロシア軍のスパイとして日本軍に捕らえられた中国人の同胞がみんなの見ている前で銃殺されるシーンがそのスライドに映っていた。でまあその日本人の学生は大いにこの万歳というようにして手をたたいたりして、どよめいている。しかしそれを見た時に魯迅は心の痛み、うずくような痛みを感じたわけですね。その銃殺される中国の同胞を手をこまねいて見ているのも中国の同胞たちだ。で何もすることができない。でそれを見ている自分もまた何もすることはできないんだという、この実感の中で魯迅は果たして医学の勉学だけで中国の民衆を救うことができるだろうか、まだまだこの多くの中国の同胞を解放するための別の道はないもんだろうか、そういうように思い始めた。これがまあその魯迅の一つの改元といいますか、文学へ向かっての改元とそのきっかけだというように一般には言われております。もちろん魯迅はそれだけで、いきなり、文学へ向かったわけではなくって、政治的な組織にも直接間接の関係を持ちますけれども、しかし、魯迅は、そのうずくような実感の中で自分が何をしなければならないか、どういう方法であれ中国のこの遅れた状態を解放するために自分は生きていかなければいかん、こういうように思った時に魯迅の新しいこの精神史というものの自覚が始まったと言っていいかと思います。でそういうこの仙台での日々の中で、わずかに解剖学の藤野源九郎先生が、まだ30を超えたばかりの先生なんですけれども、地味な存在だったにもかかわらず魯迅に対しては温かい心配りをやって、そしていろいろと面倒を見た。で仙台を去る時には藤野先生がですね、惜別と書いた写真を与えるわけですが、魯迅はその恩を死ぬまで忘れることがなかった。この藤野先生の写真は現在でも上海の魯迅が住んでいた故郷にそのまま額に入って収められております。いかに魯迅がこの藤野先生などから受けた恩を他としていたかということがそれでわかるわけですが、1906年に仙台を去った魯迅は一度帰国して、親の取り決めた相手と一応結婚するんですけれども、それは あくまでも因習的な家と家との結婚というようなことだったわけでして、魯迅はそういう古い、結婚に飽き足らず、やがて、東京へ再び弟の周作人を連れて戻りまして、ここで本格的に文芸運動に打ち込むようになります。その文芸雑誌、の申請を発刊を企画したりいたしますけれども、経済的な目処がつかないでそれは挫折して、そして、河南省留学生、河南省の出身の留学生たちとが出した雑誌だとかそういうものに、いろいろエッセイや論文を発表し、やがて周作人と協力して生きがい小説集という翻訳のあれを まとめたりいたします。でこの7年間の前後7年の留学終えて、1909年に中国へ戻った魯迅はそこで、この田舎のに一応戻りますけれども、間もなく友人の世話で広州にあった学校の師範学堂ですが、ここでこの科学や生理学を教えたりいたします。でこの仕事にかなり熱を入れるんですけれども、しかし魯迅は人事問題などもあって間もなく辞めまして、郷里の将校へ戻って、ここで中学の教務主任などを務めております。しかし彼がそこで見たものは決して新しい時代の到来ではなくって、最初にも申し上げたように中華民国というものは成立したものの、孫文は間もなく遠征外がこの臨時の大総統となって、そしてこの遠征外は帝政の復活を託すというような状態で、大変厳しい、いわば反動の時代というようなものが彼らを襲うことになるわけですけれども、魯迅はその過程でいろいろと遠征外の犬たちの視線をそらしながら東海の生活を過ごすということになります。でもちろん将校から魯迅は、最後には北京へ、参ります。南京の臨時政府の教育部からさらに北京へ行って、そこで、このいろいろと教育関係の仕事をやるんですけれども、彼がやったのはむしろ古文献の収集、あるいは石碑や画像石の研究というようなものでして、長い間この魯迅は、時代の厳しい嵐をそういう古文献に、ひたすら、沈潜するという形で経過するという一時期があったわけです。で実際魯迅が文学者として、次々に新しい作品をまとめるようになるのは、その次の段階、つまり1918年に、執筆した「狂人日記」という作品が新しく「新青年」という雑誌に掲載されてからのことでして、その間の彼の、沈潜した時期というものがしばらく続きます。
お話は文芸評論家の尾崎穂月さんでした。